清瀬キングダムチャーチの聖書漫画を描いている佐藤雅子と申します。今日は皆さんと一緒に聖書の内容について入っていきたいと思います。今日の聖書はヨハネの福音書19章31節から42節です。私はヨハネの福音書という漫画を書かせていただきました。もうそれでヨハネの福音書もずっと端から端まで読んで、もう何度もこう勉強して、そしてイエス様のことの、そのイエス様のその信仰的に何を教えたかったのか、何を伝えたかったのか、そして弟子たちは本当にイエス様、神が語る言葉をなかなかこう信じて悟ることが難しいことがあったんですけれども、その中で弟子ヨハネは本当に最後までイエス様を愛して、イエス様について従った弟子だったなというのは、すごくヨハネの福音書の漫画を描いていて思いました。
ヨハネの福音書19章31節から42節。その日は備え日であり、翌日の安息日は大いなる日であったので、ユダヤ人たちは安息日に死体が十字架の上に残らないようにするため、その足を折って取り下ろしてほしいとピラトに願い出た。イエスのところに来ると、すでに死んでいるのが分かったので、その足を折らなかった。しかし兵士の一人はイエスの脇腹を槍で突き刺した。するとすぐに血と水が出てきた。これを目撃した者が証ししている。それはあなた方も信じるようになるためである。その証は真実であり、その人は自分が真実を話していることを知っている。これらのことが起こったのは、彼の骨は一つも折られることはないとある聖書が成就するためであり、また聖書の別のところで、彼らは自分たちが突き刺した方を仰ぎ見ると言われているからである。その後でイエスの弟子であったが、ユダヤ人を恐れてそれを隠していたアリマタヤのヨセフがイエスの体を取り下ろすことをピラトに願い出た。ピラトは許可を与えた。そこで彼はやってきてイエスの体を取り下ろした。その日はユダヤ人の備え日であり、その墓が近かったので彼らはそこにイエスを納めた。
このヨハネの19章31節からですけれども、イエス様が十字架刑にかかって、そして苦しんでいた時に、弟子たちは12弟子いたんですけれども、みんなちりぢりバラバラになって、自分たちの保身のために、自分たちの身を守るために逃げていきました。ですが弟子のヨハネ一人だけは、イエス様のその十字架の証人となったんです。その最後まで見届けました。なぜならキリストを一番、愛していたのはヨハネだったんじゃないかなと思います。そしてその証を残すことができたの、そしてヨハネの福音書にそれが証として書かされています。イエス様が十字架上で死んだ時には、それが安息日の前だったんですね。安息日っていうのは、イエス様、神様が天と地を創造された時、その7日目に休まれた、それを安息日として休みなさいっていうふうにユダヤ人に残した律法があるんですね。その律法を、ユダヤ人は守るために、ちょうどイエス様が十字架で死んだ時に安息日だということで、その埋葬をすることをどうすればいいかっていう、そういった問題になってくる大切なことだったんです。そしてイエス様がもし十字架上で生きていたら、死んでいなかったら埋葬できないんですよ。もうこれは安息日の前に何としてもどうにかしたかったということです。そこでイエス様が十字架にかかっている時に、死んでるかどうかを確認するために、ローマの兵士がイエス様の脇に槍を刺したんですね。その時に脇から血と水が流れました。その血と水がなぜ流れたのかって言ったら、もうイエス様は死んでいたんです。それだけではなくて、イエス様は苦しんで心臓が破裂したことによって血が分離をして血と水が流れたのです。そのことによって、 このキリストは死んでいるということがはっきり証明できたので、イエス様の彼の骨は砕かれることはなかったという、まずその予言があるんですけれども、旧約聖書の詩編の34編20節に、主は彼の骨を守り、その一つさえ砕かれることはないという予言がある。その予言がまず一つ成就したということですね。神様が天地を作られた創造主なる神、イエス様も創造主の神なんですけど、父なる神が、主は彼の骨を守り、天の父なる神がイエス様の骨を守って、そしてその一つさえ砕かれることはないという言葉がまず一つここで成就しました。そしてまたもう一つは、ゼカリア書、ゼカリアの13章10節に、彼らは自分たちの突き刺したもの、私を仰ぎ見るとあるように、その御言葉が成就したのです。もうすごいですね。旧約聖書に書かれているその御言葉が成就した。そしてそれを目撃したのが、証人になったのがヨハネです。私の、作品でヨハネの福音書で、そのシーン書かせていただいているので、こちらにありますので、ぜひ皆さんよろしければ、ヨハネの福音書、キリストの言葉のこのシーンをご覧ください。その証人となったそのヨハネ、なぜ証人になれたのか、もう自分の命を顧みず、十二弟子の一人だと分かったら、それが分かったらひょっとして自分も一緒に処刑されるかもしれない、もうそういう危険も顧みず、ヨハネはイエス様を愛して、そして証を貫くことができた、証人になることができた。それはヨハネの忠実さにあります。神を愛する忠実さ、そして本当に神イエス・キリストを愛していたんですね。だからもう死は怖くなかったんですね。そしてイエス様もそういう彼を知っていた、ヨハネがどういう弟子かということも知っていた。そしてヨハネが福音書を書くということも、やはり神の計画としてあったんだということが分かります。神に選ばれた人ですね。そのヨハネを見たときに、神を愛することっていうの大切さを感じました。それは私たちもそのヨハネを見て、彼の信仰を見て、そのようになることができると思いました。それは例えば自分の人生で何か大変なことが起きたり、ひょっとしてもうこれはもうこのことが問題が起きたことによって人生ダメになるかもしれないっていう問題があったとしても、それが自分の損得感情ではなくって、信仰によって神はどう思っているのか、神はどう導いているのか、また自分が仮に損になる、もう命が狙われる、死ぬかもしれないっていうことがあったとしても、信仰によってキリストを愛し、神の御言葉に従うことを選択することができるということ、それがヨハネを見て、ヨハネのしたことを通して知ることができます。私たち人生やっぱりいろんな出来事があって、やっぱりいろんな困難があって、もう例えば今まで一生懸命頑張ってやっていて、信仰によって積み重ねてきたことがある時、思いがけなく全部崩れ去って、全部取らされて何もなくなることがあったとしても、それでも神を愛して、神に立ち返って、神の栄光のために何ができるかということを、また神様が見ておられるし、人生そこを試されているんじゃないかなと思いました。神を愛するということは神の命令を守ることだと聖書にも書いていますし、何か人生において問題があった時に、その人の本質が出ます。ヨハネの本質は神を愛して神に従う、それが本当に彼の祝福となって福音書を残すことができました。また私たちもどういう本質があるか、どういう性質があるのかということは、神が見てそれを知りたいと思っているのです。ですから私たちは本当に問題があった時こそ、信仰で御言葉にはどのように書いてあるのか、また神様にどういうふうにしたら喜んでもらえるのかということを考えて、その自分の人生選び取りだと思うんですね。 選び取っていけたらいいなと思います。そう、神様に栄光をお返しすることが私たちの人生のまた課題といいますか、神様が求めていることではないのかと思います。なぜなら神であるイエス様は天にあるすべての栄光を捨ててこの地に来られたからです。私たちはですからそのイエス様を見本として、そのイエス様に習って、神様が捨てたその栄光を今度は私たちは自分のために自分の栄光として使うんではなくて、神に栄光をお返しするためにその自分たちの人生を使うものではないかなと思うように私は変えられたと思います。ヨハネがイエス様に忠実だったことによって証しをすることができました。その証しの力によって私たちがイエスをキリストだと信じることができるのです。その証しの力は私たち一人一人も持っています。ですから本当にたくさんの人がイエス様を知ってイエス様に立ち返るためには、やはりその自分が持っているその証しの力で、ヨハネがしたようにもうイエス様を証していってをしていって、たくさんの人がイエス様に立ち返ってくれれば、もう本当にそれが神の栄光になるんじゃないかなと私は思います。もう本当にこのような素晴らしい、ヨハネを通して教えてもらったその伝える証の力を感謝します。証が神へのまた感謝、そして神に栄光をお返しするということで、今回もヨハネの福音書を通して証ができたことを感謝します。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。